しもべは聞いております。主をお話しください。どうぞ神様のメッセージを響かせてくださいまして、私の心に語ってくださいますようにお願いいたします。主を仰ぎつつ皆によってお祈りをいたします。アーメン。マタイの福音書の第5章を開きます。13節から16節までお読みします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしてしまったら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役目も立つ。外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れるものができません。また明かりをつけて、それをマスの下に置くものは誰もありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々を全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなたの良い行いを見て、天におられるあなたとの父を崇めるようにしなさい。以上、聖書の拝読を終えさせていただきます。この度ウオガの集会を、お聞きしましたときに、そのテーマが地の塩、世の光であるということを伺いました。その時に私は船橋教会で牧会をしていた時代のことを思い出しました。それはある日曜日朝、中学生と一緒に創世記の学びをしていたのでありますけれども、神は二つの大きな光をお作りになった、それを学んでおりました。その夜、親しい宣教師がその教団の総理を連れて私どもの教会を訪れてくださいました。そしてその姿を見ましたときに、その宣教師はもちろんですけれども、その総理もまた、私の頭よりも勝るとも劣らないピカピカの体で輝きでやりました。それでとっさに私は、今朝は二つの大きな光を作ったことを学びましたけど、神様は三つの大きな光を与えてくださいました、伝えました。回収はどっと笑いました。すると総理が、何を話したんだ、聞きますので後で知らせてあげるから、そのところに、話を、説教が終わった後でそのいきさつを話しました。今日は光という言葉頭に任せておいて塩について語らせていただきたいと思います。私は難しい話をしないでできませんので、短く塩の果たす役割について3つのことをお話をさせていただきたいと思います。一つは、塩は味付けをするということであります。ちょっとした塩加減が、ちょっとした味わい、ちょっとした塩の用い方が、その料理を引き立てもすし、またダメにもすることを私たちよく知っております。小学生の3年か4年の頃だったと思います。私は家中のために 汁粉を作りたいと思いまして、砂糖をどんどん混ぜました。その頃は第二次の太平洋戦、第二次の世界大戦が始まっていない時でありましたので、物資が豊富にありました。そこでいくら砂糖を足しても甘くならないんですね。私が期待していたような甘さがない。それで後で母に、注意をされました。ちょっと塩を加えると甘みが増すんだよ、その時に大切な教訓を教えられました。それから時がだいぶ経ってでありますけれども、私は、パプアニューギニアのフグアというところに参りました、フグアは、アメリカの宣教師が、電気もないガスもない水道もない、そのところに単身足を踏み入れて、ほとんどブラック中がイエス様を信ずるようになったところであります。そのところに行きまして、大切な教訓をいくつか学ばせていただきました。礼拝に御用をさせていただいたんですけれども、礼拝の真ん中に柵があるんですね。そしてこちらに男子、こちらに女子、互いの顔が見えないようにちゃんと、男子は男子、女子は女子、時々鶏が入ってきまして、ところが鶏は性別がありませんので機会がありませんので、自由にその中を飛び回っていました。しかしながらそのフグアにおいて歓迎会が持たれました。ムームーという歓迎会、深い穴を掘って野菜や肉やいろいろなものを積んで蒸し焼きにする、集会が、終わりますときに、だいたい時を見計らって、時が来るときに、その方々が歓迎をして、私を迎えてくださいました。裸の、大の男たちが、胸毛のあらわなところに、野菜をいっぱい持ってきてくださいました。そして食べろって言って、食べさせていただいたんですけれども、ちょうどそばにいました宣教師が、ニューギニアの人たちは塩をつけて食事をすることをしないので、私はこのために塩を持ってきました、どうぞ食べてくださいって言って、ふりかけの塩を、持って、くださいました。そして私はおいしく楽しく、そのムンムンをいただいたことでございます。塩は味をつける役割をします。2番目に塩は防腐剤の役割をします。特に中近東は暑い国ですから、物資を運ぶために、魚や肉を運ぶために、腐らせないために塩漬けにして、彼らは、運んだんであります。この塩は私どもが、クリスチャンとして、この曲がった時代にあって存在を通して私どもの腐敗を防ぎ、役に立たせていただく役割を果たしていることを思います。3番目に塩は自分を隠して、他を生かすところの役割が果たされます。塩は目立ちません。塩は私は塩でございますと言って大きな声で宣伝をしませんけれども、塩は、 自分の姿を隠して他のものに命を与える役割を果たす。ちょうどクリスチャンの姿はそのようなものであると思います。バプテスマのヨハネが、悔い改めを人々に伝えました。何じゃら悔い改めよ、大声でヨルダン川のそばで叫びました時に、人々は群がってまいりまして、主税人も罪人も悔い改めて彼からバプテスマを受けました。ところがあるいはこの人物が救い主ではないか、人々が噂し始めました時、ヨハネははっきりと自分の立場を鮮明にいたしました。私は救い主ではない、私は救い主の靴の紐を解くに足りないところの存在である。やがて救い主がおいでになる。そしてイエス様がおいでになった時、見よ、これぞ神の子羊、言ってイエス様を紹介いたしました。ヨハネの弟子たち、ヨハネの悔い改めのメッセージを聞いたところの多くの人々は、その中に、イエス様についていくようになりました。弟子の一人がヨハネのことを憂えて、先生、弟子たちの大勢の者が去っていってあの方のもとについていきますと語りましたときに、ヨハネの述べた言葉、皆さんがよく存じた通りであると思いますけれども、彼は必ず盛んになり我を劣ろう、あの方は盛んになるけれども私は姿を消す、劣れるんだということを述べました。そして私の喜びは、私の紹介しようとしているイエス様を世の中に表すことであって、私がどうなるか、私は姿を消してしまうことは私の喜びであるというメッセージを持ってヨハネは紹介を全うしたのであります。私ども生涯においても、どうぞイエス様が崇められ、人間が姿を消すように、イエス様がのみが栄光が表され、人間の姿が消されるようにあらせていただきたいと思います。ちょうど私は高校生の頃でしたけれども、神田の坂を降りながら本を探しておりました。暇だったんでしょう。その古本屋の中にスポルジャンの説教集を見つけました。12の説教集、素晴らしい銀の、唇の説教集と呼ばれる、説教者、そして定価は10円なり私は、スポルジャンの12の説教を10円で買って、その私は宝物を手に入れたんです。しかし宝の持ち腐れで、その説教を読むことを怠っておりました。そしてアメリカに参りましてから、この説教を読みました。本当に人間につまずきかけているとき、同級生たちつまずきかけているときに、人間がこのような生涯を送っていながら伝道師になるのか、このような人間が牧師になるのか、つまずきかけている私の心に、そのスポルジョンの説教がよく響きました。その中の一つに Jesus Only という説教がありました。マタイの17章の8節ですけれども、彼らが目を上げた時に、イエス一人のほか誰も見えざるき、ジーザスオンリー、そのことによって私の魂は生かされました。そして、 つまずかないで、人に目を つけるんではない、イエス様に目をつけるんだ、このことをやって生涯を全うすることができました。ところが4年生の時でした。その教会の牧師であるエンジェルという牧師が、エンジェルという大変素晴らしい名前ですけれども、エンジェル牧師は私も本当に可愛がってくださいました。ところがある日、私の机の上にメモが置いてある。私はニューヨーク市に用事があるので行かなければならない、ついては君に夕拝の御用を頼む。3日か4日前です。で、私はびっくりしました。しかし先生はもうニューヨーク市に旅立ってしまった後でどうにもなりません。短い間ですけれども、私は祈って祈って祈り続けました。そしてジーザスオンリーという題で説教をさせていただきました。500人の聴衆を前にして説教をさせていただいたことを思います。私がインドに招きをいただいて、インドの聖火大会の第1話メッセージを取り付かせていただき、第2話第3話と続いて説教をさせていただいたんですけれども、第1話の説教はやはりジーザスオンリー、イエス様に目をつけるんだ、人に目をつけるんではない。モーセはいかに偉大であったとしてもやがて消えるべき人間である。エリアはいかに大いなる働きをしても消えるべき人間である。イエス様だけが永遠に残る、その話をさせていただきました。それから、板橋の教会、東京の板橋この教会で私は赴任をしましたときに、最初のメッセージもジーザスオンリー、イエスのみ目を注ぎ、イエス様のみを会うことができるようにメッセージを取り継がせていただきました。それから、私は33年の間、船橋の教会で牧会をさせていただきました。そして、大変晴天の霹靂でしたけれども、静岡県の磐田現在の教会に転任を命ぜられました。そして送別礼拝をいたしましたときに、やはり語るべきことはジーザスオンリー、イエス様だけを語るように、送別礼拝には450人の方が集まりました。そして別れを惜しんでくださいました。普段の約100人ほど多い、礼拝出席者でした。これでした。毎週送別礼拝をしたいと思ったんですが、そういうわけにいきませんので、力を込めて語らせていただきました。自分をモーセやエリアの位に立てることはおこがましいことでありますけれども、私を見るのではない、イエス様に目をつけて、イエス様にだけ従い続けるように、兄弟姉妹を励まして送ってまいりました。スポジョンはその説教の中で、彼は ヨーロッパのモンブランの登山者の話をしております。モンブランに登る人々は、モンブランがいくつかある山の中の一つであるように登り始める。しかしだんだんだんだんだんだん登っていくに従って、他の山は沈んで、モンブランだけがそびえてくる。このように私たちの信仰生涯に、あの先生、この教徒、この姉妹と私の目をつけるところを教徒と目をつけておりますけれども、しかし究極は イエス様だけに目を注ぐのが信仰障害の、極意であることを聖書は教えております。どうぞイエス様にだけ目を注ぐように、イエス様にだけ目をつけるように励ましておるのであります。他の山は沈むけれども、モンブランだけはそびえている。このモンブランだけに目を注ぐようにスポルジョンは励ましておるのであります。この、世界を神様が私も一人ぐらいにも体験をさせてくださり、人間に目を注ぐのではなくイエス様に目を注ぐことができますように、助けを与えてくださるように切に願ってやまない次第でございます。そして、最後に私は、証しをさせていただきたいと思いますけれども、私の母方の父であります、まあ祖父でありますけれども、岩井実次郎と申します。岩井実次郎は、慶応に生まれたのであります。明治の初期に岡山県の片田舎で信仰を持ちました。宣教師が老したのか、それとも日本人が開拓をしたのか分かりません。彼は信仰を持ちました。ところが家族の猛反対に遭いました。そしてこの実情をこのままにしておいてはいけないということで、とうとう考えましたせいに、家族は、彼をお寺の和尚さんに預けまして、和尚さんから言って聞かせてください。それから和尚さんはこんこんとキリスト教は邪教であり、その教えは間違っている、こんこんと説教をいたしました。祖父は黙ってそれを聞いておりましたけど、それが終わりますと一冊の聖書を出してきました。和尚さん、僕は、罪の生涯からイエス・キリストによって罪が許されて限りない命を与えられ、この、信仰の生涯を歩んでいるのです。お塩さん、もしこれに勝る教えがあったらば教えてくださいと申しますと、お塩さんは黙ってしまったそうです。後にその父親に、あの子はどうぞ好きにさせておきなさい、もうお塩さんもカウトを脱いで、祖父に降参したんです。祖父はやがてクリスチャンの女性と結婚をしました。その女性も岡山県の隣村の女性でした。信仰の家に聖書を持っている聖書を家族から焼き捨てられてしまった経験のあるところの女性です。それを聞いたところの、祖父がかわいそうに信仰のために聖書を燃やされてしまうなんてかわいそう、そして新しい聖書を買ってその女性に送りました。後になってこの女性が彼の妻となることは知りませんで、その、聖書が取ります縁で、夫婦は明確結婚をいたしました。そして生涯を全うしましたけれども、名誉もなく地位もなく財産もありませんでした。何にもありませんでした。ただ一つ信仰という遺産を残して生涯を閉じました。彼の周りに集まってきました子供や孫たちを見ながら、祖父は ああ感謝だ感謝だ感謝の鈴なりじゃと言って、自分の感謝を表したそうです。後に感謝の鈴なりという題で、両家の、証集が出版をされましたけれども、彼は生涯を終えました。私は正確に数えたわけではありませんけど、百数十人の孫や、ひ孫や夜叉門を含めますとおりますけれども、ほとんどは全部クリスチャンとなって、牧師が十数名、おります中にあります。地の主として生涯を全うしました。その祖父に私は心から感謝をしています。祖父が病床で長男に対して、岩井慎四郎と言いますけれども、信仰から離れておりました長男に向かって、お前さえ信仰がしっかりしてくれればいいのになと祖父はつぶやいたそうです。そうすると慎一おじさんは、おじいさんそんなに贅沢言うものではない、弟や妹たちがちゃんと信仰を持ってるんだから、僕くらい、好き勝手なことをしても、多めに見てくれということはどう言ったかどうか分かりませんけど、しかしながらその新一おじさんは不思議なところで、不思議なようで見事なキリスト経験に預かりました。それから船橋の教会の役員をしながら、先生の後について、回りました。礼拝、伝道会、祈祷会、支部の集会、家庭集会、また教会学校、あらゆる集会に、薄暗い部屋で、曲がりをした部屋で、洋服を仕立てる仕事をしておりましたけど、副業は副業であって本業は伝道だった。彼はよく講壇に立って証しをしました。その時、ああ神は愛なり汚れ果たし、我さえ愛しても神は愛なり、私はその目にうっさらと涙が浮かんでいることを見ました。しばしば見ました。私の手はタバコを吸いすぎたために黄色くなっています。そして玉突きをしたために指が短くなっております。しかしその指で聖書を抱えて教会に出席することは何という幸いなことでしょうか。おじはしばしば明かしておりました。そしてやがて晩年を東京の金町に移し、今日移し過ごしましたけれども、彼は明かしておりました。親子4代揃って礼拝に出席する、本当に感謝のこと、本当に感謝のこと、明かししておりましたけれども、天に帰りました。聖書に見ますと、アブラハムはたった一人で信仰生活をスタートしました。一人になりた時に神様が召し祝してその子孫を増し加えてくださった。本当にわずかなスタートです。一人のスタート、神様はアブラハムを豊かに祝してくださいました。もし私どもがアブラハムを先祖として持っておりますならば、2代3代4代続くところのクリスチャンホームに座ったとするならば、大いなる感謝を持ってこのアブラハムに感謝をさせていただきたい。けれども私は初めてのクリスチャン、1代目のクリスチャン、ある人が証ししていました。 私が生まれてから父と母が喧嘩をする中に育ったんです。父と母がお皿をぶつけ合って、コーヒー、カップをぶつけ合って、怒鳴り合ってる中に育ちましたけれども、その中にあってよろしい。神様はアブラハムを、起こしてくださる。もしそうであるならば、あなたをアブラハムとして神様が用いてくださることを信じてやめません。地の塩としての使命を全うするためにアブラハムを用いてくださっているように、神様がお一人びとりを用いてくださるように願っていません。ジーザスオンリー、アブラハムの信仰になって私の信仰生涯を全うさせていただきたいと思います。信仰は必ず報われます。必ず勝利を得ます。そして必ず確信を持ってその生涯を全うすることができることをうなずきながら、今日のお話を終わらせていただきたいと思います。主は一人一人を第二のアブラハム、第三のアブラハムとして用いてくださるように心から願っていません。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、アブラハムが異教のどっぷり使った土地で神の声を聞き、神の声に従いましたときに、そしてアブラハムが多くの困難の中にその生涯を全うしましたように、神様はこの日本の国において私ども一人一人を末の地の塩として用いようとしていただくくださることを感謝いたします。どうぞ私をはじめとして第一代のクリスチャンであるかもしれませんけれども、多くの子孫を与えてくださいますように、そして孫たちを与え、ひ孫たちを与え、クリスチャンたちを本当に恵みのうちに全うさせてくださるように願っていません。願わくは神を私もしているみたいに己に死んでキリストに会って生きることを許してくださいますようにお願いをいたします。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。